まあ、先週ですね、というかもう先々週になりますけども、祈りの祭典素晴らしい時を持ちました。
2 weeks ago, there was a special time in the prayer convocation.
リバイバル新聞でも一面トップに載ってます。
And the first page of the revival newspaper.
で、それで、皆さんのためにコピーしたので、
I made copies for everybody.
どうぞ、皆さんに配ってください。アレルヤ。それはまあ、家に持って帰ってじっくり読んでください。
You can take them home and then read them at home.
先週お話したように、これは北海道だけでなくて日本にとっても記念すべき時だったからです。
I believe this was not only special for Hokkaido, but also for all Japan.
この指のうちどれかがもしかしたら和子さんなのかな。
Maybe one of these fingers might be Kazuko-san's finger.
アレルヤ。もう本当に、私たち喜んでます。
We are rejoicing.
だけどまあこれでもちろん終わったわけではありません。
It's not over though.
だけども本当にいろんな証を聞くにあたって時代が本当に変わっていってるのを感じます。
I believe the times are changing.
ミカさんの証でこのたぬき工事で商売をしている人がパーティーにやってきたという証がありました。
ミカさん shared the gospel and invited somebody in the たぬき工事 and that man came to the party.
つまり今までなかなか難しかったようなことがどんどんどんどん実現して開かれていってるということです。
Things that have been difficult before are now happening.
アメン。
アメン。
そしてどんどん開かれていきます。
And it's going to be more and more open.
そしてですから問題はやるかやらないかという問題になってくると思います。
So it's just whether we do it or not.
ちょうど扉が開かれているのに
It's just like the door is open already.
まだ開かれてないから入れないというようなものです。
But in front of the door, you just hesitate to enter because you think it's not open yet.
今まで閉ざされてたからです。
Because it was closed all the time.
だからもう閉ざされてるもんだと思っているんです。
So you believe in your mind that this is still closed.
でもふっと開けてみたら。
But when you put your hand on it.
そしたら開いてるんですね。
It's actually open already.
私たちはそういうことを経験しています。
We're experiencing that.
私たちはこの教会で土台作りというのを話してきました。
I have been talking about the foundation of the church.
教会の土台です。
The foundation of the church.
もちろん教会に基本的な土台というのがあります。
We have the foundation of the church. Basic foundation.
イエス・キリストが救い主であるとか。
Jesus is the savior.
聖霊が私たちのうちで住むとか。
The Holy Spirit dwells in us.
聖書が絶対的な神の言葉であると。
The Bible is 100%
truth. 一つも誤りがない言葉である。
There's no mistake in it.
そういう土台というのがあります。
We have all these basic foundations.
そしてその上に、使徒と預言者という土台があります。
And on top of that, there is a foundation of apostles and the prophets.
ですからこの教会ではこの2年半ほどの間、人と予言、人的予言的な土台ということを考えてきました。
So for these couple of years, we have been thinking of this foundation.
その結果、本当にもうヨルダン川を渡るというそういう経験をしてきました。
Then we have experiencing crossing the Jordan River.
で、そういう中で今度はまた別の、立て上げていく働きが必要だということです。
And now is the time to build up the church.
ちょっと建物を思い浮かべてください。
Imagine the building.
土台を作って、
They laid the foundation.
それだけで終わっては何もならないという話をしましたね。
And we talked about it, not leaving the foundation.
そこに柱を立て上げていかなければなりません。
And from the foundation, we need to start building the pillars.
それはまず伝道という柱が回復してきました。
And one of the pillars is evangelism.
今年の4月からどんどん伝道の働きが広がってきました。
Since April, the evangelism is starting.
この札幌においてもそうです。
In Sapporo too.
多分分かっちゃったと思うんですけども、今年4月に最初にライフセンターに行った時に、トラクトが全然置いてないのでびっくりしました。
In April, I went to the Life Center, the Christian bookstore in Sapporo, and then I was surprised because I didn't see tracts.
そうすると、今もうみんな伝道しなくなったからという説明がされていました。
And then I heard that the people are not evangelizing not anymore.
です。こんなことでいけないと思って、教会で I Love Sapporo というトラクトも作りました。
Then I rose up and then I made a Love Sapporo tract.
で、そして気がついたらヒルマン監督も自分でトラクトを作っていました。
And then I saw other tracts by Hillman.
今入手がかなり難しいっていうほどもう引っ張れたこのトラクトです。
Now these tracts are very difficult to get.
そして先々週、新生宣教団というところから、つまりトラクトを作っている会社の人が北海道に札幌にやってきました。
And the other day, the from the organization that they are making tracks, somebody came.
で、彼が CLC に行って、ライフセンターとかに行って、もう北海道だけのトラクトがあって、もう本当にトラクトで溢れてるのを見たんですね。
And he went to Christian bookstore and he saw the many tracks made in Hokkaido.
つまり、半年前と今とで全然状況が変わったということです。
The situation has changed.
それはもう本当に時代がシフトしてるからです。
Because time is really shifting.
シフトっていう話、皆さんにしたと思います。
I've said this before.
それはもう本当にレール、列車のレールが切り替わるようなものです。
It's just like a changing the rail, the direction of the rail.In the intersection.
レールが切り替わるときに動く距離は ほんの1メートルほどですけども、
When the rail changes the direction, the movement is very small.
行き着く先が全然違います。
But the direction will be totally different.
ですから、シフトするというのはそういうことなんです。
The shift means that.
今私たちはあまり大きなことを見ていないかもしれませんが、
We may not be seeing too much things.
多少なんか昔よりなんか福音伝えやすいなとか人誘いやすいなとかそういう変化しか見ていないかもしれないけども。
Maybe you feel like it's easier to invite people to the events or it's easy to share the gospel.
でも実際にシフトしたっていうことはもう完全に状況が変わって行き先が変わってしまったということです。
But when I said there is a shift, that means that the direction is totally different.
ですから私たちはそれにふさわしい歩みをしていかなければなりません。
So we need to be walking worthy of that shift.
Amen.
Change.
今日は使徒の働き6章を見ていきたいと思います。
Let's look at the book of Acts 6.
イエス様が教会を立て上げるために作られた方法も土台をまず作られました。
Jesus also laid the foundation.
まず父なる神のもとからイエス・キリストが人となってやってきました。
Jesus came from the heaven, Sent by Father God.
そして12人の弟子を育てました。
And he raised 12 disciples.
彼らは使徒と呼ばれていました。
They were called apostles.
つまりイエス様も使徒的な土台を作られたということです。
Jesus also laid the foundation of apostles.
その後に彼はどうしたでしょうか。
And then what did he do?
まあ実際この先これから先はイエス様が直接されたのではないんです。
From here on, Jesus did not do it directly.
彼は十字、イエス・キリストの死と復活によってもすべての技を地上で終えられました。
When Jesus died on the cross and resurrected from the dead, he finished all the work that
was. つまり彼の犠牲は私たちのすべての罪を許すのに十分であるということです。
His sacrifice is sufficient for all the forgiveness of our sins.
ですから彼を信じる者は完全に清いものとされるということです。
So those who believe in Jesus are cleansed totally.
今日賛美の中でもありましたけども、
During the praise and worship time also,
私たちは美しいものであるということです。
We are beautiful.
美しいものです。
We are beautiful.
もう一度どうぞ隣の人に言ってください。
Please tell your neighbor, you are beautiful.
あなたは美しいです。
You are beautiful.
あなたは美しいです。アレルヤ。そして答えてください。知ってるわよ。男の場合は知ってるぜ。と言ってください。
And say, I know it.
知ってるぜ。アレルヤ。そして、つまり私たちは完全に清いものとされましたから、
We are cleansed totally、
神が私たちに聖霊を注がれたんです。
And God sent the Holy Spirit to us.
今までそれをしたくてもできなかったんです。
Until that time, God couldn't do it.
皆さん知ってますか？聖書の中でたくさん昔、旧約聖書預言者出てきましたけども、
In the Bible, in the Old Testament, many prophets came out.
彼らの上に聖霊は留まっていました。
The Holy Spirit stayed on those prophets.
ですから超自然的な奇跡や預言を行うことができたんです。
So they were able to prophesy and they were able to do the great works of God.
だけど、うちには宿ることができなかったんです。
But the Holy Spirit did not dwell in them.
この来たるべき時代の雛形となった一部の人を除いて、すべての人が、聖霊をうちには持っていなかったんです。
Those in the Old Testament did not have the Holy Spirit in them.
つまり、私たちは旧約時代の預言者たちにもないような特権を得ているということです。
We have the privilege that the Old Testament prophets didn't have.
その聖霊を私たちにくださったその目的は何でしょうか？
What's the purpose of giving us the Holy Spirit?
いろいろ理由はありますけども。
Many reasons.
そのうちの一つは、
But one of them.
使徒の働き一章の8節に書いてあることです。
The book of Acts 1:8.
地の果てまで福音を伝えることです。
To share the gospel to the ends of the earth.
12人の弟子では十分ではありませんでした。
12 disciples were not enough.
12人がいくら一生懸命働いても、全世界に福音は伝えられません。
no matter how much these 12 disciples worked, the gospel would not expand to the ends of the earth.
それでイエス様は約束されたんです。
That's why Jesus promised.
聖霊があなたの上に臨むときにあなた方は力を受けますと。
When the Holy Spirit comes on you, you will receive the power.
そして地の果てまで証人となっていくんです。
And you will be the witness of Jesus until the end of
earth. このエルサレムから見て地の果てとはどこでしょうか。
From Jerusalem, where is the ends of
the earth? 日本です。
Japan.
ハレルヤ、日本においても証人となるんです。
In Japan, we will be the witnesses of Jesus.
日本だけではありません。
Not only in Japan.
もう本当に日本の裏側のブラジルでもそうです。
And also in the Brazil also.
今ブラジルはもう福音でもう成長しています。
The Brazil, the gospel is expanding powerfully.
ハレルヤ。あの千葉クリスチャングループでスウェリっていう方がメンバーだったんですけども。
In the Chiba Christian group, there was a member called Sueli from Brazil.
あのブラジルに戻りました。
She went back to Brazil.
そして教会を探していたんですね。
She was looking for a church.
で、ある教会を見つけて。
And she found a church.
その牧師と話をしました。
And she talked to that pastor.
その牧師は別に日系人でも何でもないです。
He is not a descendant of Japanese or anything.
普通の牧師です。
He's just a Brazilian pastor.
日本から見れば全く地球の裏側にある教会のただの牧師です。
He's just a pastor on the other side of the world.
で、彼がスウェリが日本から来たっていうのを聞いて、
And he heard that the Sueli came back from Japan.
こう言ったんですね。
And he said,
あ、日本から来たんですか。
Oh, you came back from Japan.
札幌からリバイバル来るんですよね。
So the revival will start from Sapporo.
Hallelujah. 皆さん、この牧師が別に予言したわけじゃないんですよ。
This Brazilian pastor did not really prophesy.
ただ、世界中で今、広がっている単なる一つの、事実というか、一つの話題をただ話しただけなんです。
He's not even prophesying. He just said, oh, the revival will start from Sapporo.
彼はただ世間話をしただけなんです。
Just sharing the information or the fact or something like that.
例えば誰かがね長崎から来たらどうしますか
？If somebody comes from Nagasaki,
長崎の話題しますよね。
You talk about Nagasaki.
長崎のカステラって美味しいんですよね。
Oh, the castella from Nagasaki is really delicious.
あれでや、そうですよね。メキシコから来た人が来たって言ったら皆さんどういう話しますか
？When somebody comes from Mexico, what do you talk about?
ソンブレロとかタコスとか。
Oh, you talk about tacos and sombrero.
別にそれは予言じゃないです。
It's not prophecy.
ただ普通に知られてる話をしてるだけなんです。
You're just sharing what is known as a fact.
じゃあこのブラジルの牧師がした話は何でしょうか
？So what did this Brazilian pastor said?
予言したわけではありません。
He did not prophesy.
ただ普通の話をしたんです。
He just said, oh, by the way, the
彼が日本の話を聞いたときに、
Well, the revival will start from Sapporo.
あ、札幌からリバイバル来るんですね。ただ言っただけなんです。
He just said it.
アレルヤ。
アメン。
その事実知らないのは日本人、札幌に住んでる人だけです。
I mean, the only people who don't know that the fact are the people who live in Sapporo.
だからそんな信じないような堅くなだからこういう金の
Because we are hard-hearted. That's why these gold dusts have to be there.
まあね、別にそこまでする必要はなかったんですけども、でもまあそこまでお前らそんなに分かってないんだったらもうこのぐらいしてやるっていうそういう感じだと思います。アレルヤ。
Maybe God just wanted to show us that I'm really working here.
ですから、とにかく世界中に福音が伝わっているんですね。
The gospel is being preached all over the world.
それは一人一人の名もないクリスチャンを通じてでした。
Through, how to say, through just ordinary Christians.
つまり、使徒的、預言的な土台ができた後に来るものっていうのは
On the top of the apostolic and prophetic foundation.
一人一人のクリスチャンが用いられる時代です。
Every one of the Christians is going to be used.
そのために聖霊が注がれているんです。
For that purpose, the Holy Spirit is sent.
ではその起こりについて使徒の働き6章から見ていきたいと思います。
Let's look at the Bible, the Book of Acts 6.
使徒の働き6章の1節から
Chapter 6, verse 1.
7節までをお読みします。
From 1 to 7.
ハレルヤ。じゃあ一緒に読みましょう。
Let's read it together.
せーの。その頃、弟子たちが増えるにつれて、ギリシャ語を使うユダヤ人たちが、ヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情を申し立てた。彼らのうちのヤモメたちが、毎日の配給で、なおざりに
されていたからである。そこで十二使徒は、弟子たち全員を呼び集めてこう言った。私たちが神の言葉を後回しにして、食卓のことに使えるのはよくありません。そこで兄弟たち、あなた方の中から、御霊と知恵とに満ちた、評判の良い人たち、7人を選びなさい。私たちは、その人たちをこの仕事に当たらせることにします。 そして私たちはもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励むことにします。この提案は全員の承認するところとなり、彼らは信仰と聖霊とに満ちた人、ステパノおよびピリポ、プロコロ、ニカノル、テモン、パルメナ、アンテオケの回収者ニコラオを選び、この人たちを人たちの前に立たせた。そこで人たちは祈って手を彼らの上に置いた。
そして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。そして多くの祭司たちが次々に信仰に入った。アーメン。ここでいろんな人が出てきます。ステパノであるとかピリッポであるとかが出てきますが、
スティーブン and Philip are here.
彼らは使徒ではありませんでした。
They were not the apostles.
普通の人でした。
They were ordinary people.
で、どういう働きをしたかというと、
Their job was
別に霊的な働きのために召されたわけではありませんでした。
They were not called to do spiritual ministry.
何をするかというと、
What they were doing was
まず一つは不満を言う人の話を聞いていました。
Listening to the people, the people's complaints.
そして、食事の準備をしていたんですね。
I'm preparing the meals.
つまり、霊的な働きではありませんでした。
What they were doing was not a spiritual ministry.
まあ、教会の中で働いていたように見えるかもしれませんけども。
Seems like they were doing the work in the church.
実際、当時の教会というのは一つの本当にコミュニティでした。
At that time,The church was like the whole community.
つまり人々が持ち物を売り払って一つの本当にコミュニティを形成していました。
They were making the community, sharing everything.
ですから彼らが食卓に仕えていたというのは単に教会の人に食事を配る仕事をしていたという解釈するよりも社会に仕えていたと解釈できると思います。
It seems like they were not just preparing the meals for the people in the church, but they were doing the social service.
つまり社会に出ていて働きをしているという点においては、ここにいる皆さんと変わりがなかったということです。
Going out to the society and working, and it's no difference from you.
そして、そういう人たちが、この人々を助ける働きのために用いられていきました。
And they were starting to be used to help others.
その時に何が起こったでしょうか。
What happened?
6章の7節にこう書いてあります。
Verse 7.
神の言葉はますます広まっていったと書いています。
God's word was expanding more and more.
なぜ神の言葉がますます広がっていったんでしょうか。
Why did that happen?
まあ、ある解釈がすれば4節で、この人たちが祈りと御言葉に奉仕に励むことができたからだと言えます。
One of the reasons might be that the apostles were able to dedicate themselves to prayer and word.
確かにそうです。
God. It's true.
まあ、牧師や教職者っていうのは、あまり日常生活に関わらない方がいいです。
And maybe it's true that the pastors and the ministers should be dedicated to those.
ですから、そういうことをするときに、神の力がさらに働くようになるのは、それは確かです。
And it's true that as they dedicate themselves to the prayer and the word of God, and God's word is expanding more.
でも、ただ12人だけで驚くほど増え広がるわけではないんです。
But it doesn't expand like that with only 12 apostles.
ここで起こったことはどういうことかと言いますと、
What happened here was,
このクリスチャン一人一人が用いられる時代が開かれていったということです。
The time for each Christian to be used is happening.
それまで、まあ、普通の人たちが手を置いて祈られて、そういう使わされるというのはそういうことはなかったんですね。
Until that time, the ordinary people were not praying for the others and stuff.
そういうことをするときに、印と不思議がどんどん起こっていったんです。
But as the ordinary Christians were just praying for others or sharing it, And then God's miracles were happening.
だから彼らのうちに聖霊がいるからです。
Because the Holy Spirit dwelled in them.
そして皆さんのうちに聖霊がいるからです。
And the Holy Spirit is in you.
アーメンでしょうか。
アーメン。
隣の人を見てアーメンと言ってください。
Please turn to your neighbor and say Amen.
アーメンと言いなさいと言ってください。
Say Amen.
あまり脅かさないでもいいですけども。
You don't have to threaten your friend.
アレルヤ。そして素晴らしい技が起こってきました。
The wonderful work was happening.
この後でサウロという人が出てくるんですけども、
And then Saul,
ステパノの話面白いんですけど、ちょっと今日は飛ばします。
The story of Stephen is very interesting, but
サウロというあの教会を迫害する者がいました。
And there was a man called Saul who was persecuting the church.
で、彼があの迫害のために、ある町に行こうとしたときに、
When he was going to another church, another place to persecute more Christians.
彼はそこで主と出会ったんですね。
And he had an encounter with God.
あの主と出会って彼はあのへり下らされました。
And when he had an encounter with God, he had to humble himself.
でもそれで彼が人生が180度変わったわけではありません。
At that time, his life didn't change 180 degrees.
彼はどうしていいかわからなかったんです。
Well, he didn't know what to do.
そこのために彼らの元に使わされる人が必要だったんです。
So there needed to be somebody to be sent to him to help him.
そこでアナニアという人が用いられました。
So at that time, Ananias was used.
このサウロは目が見えなくなったんですけども。
Saul was blinded. He became blind.
そうですね。サウロ、使徒の働き9章ですね。9章の、
Book of Acts, chapter 9.
9章で、まず、彼が使徒であって、突然天から光が差してきて、そして目が見えなくなりました。
He met the Lord and the light came from heaven and he became blind.
そして目が見えなくなった後で、
After that,
主からの声がありました。
He heard a voice of God.
使徒の働き9章の6節です。
Acts 9.
立ち上がって町に入りなさい。そうすればあなたのしなければならないことが告げられるはずです。
Verse 6, Hechos 9 says,
直接、イエス様がどうしなきゃいけないかっていうのを全部語ったわけじゃないんですね。
Jesus didn't say complete details.
ね。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかって語って、もうすごい、サウロは未信者だったんですけども、神の声を聞いたんです。
Jesus said, Saul, so why do you persecute me? And then Saul heard it.
にもかかわらず、じゃあどうしなきゃいけないかっていう言葉は言わなかったんですね。
In spite of that, Jesus didn't tell him the complete details of what he had to
do. なぜ言わなかったんでしょうか。
Why didn't he tell him?
それはイエス様の働きではないからです。
Because it's not the work of Jesus.
福音を伝えるのは私たちの働きなんです。
To share the gospel is our job.
皆さんの働きです。
Your job.
人を解放するのは皆さんの働きです。
To set people free is our job.
時々私たちは思います。
Sometimes we think.
神様全部してくれればいいのに。
Oh, I wish God would do everything.
金粉降らせれるんですから。
Well, God can let the gold dust to fall.
だからもう自動的に人を救ってください。
Please save people.
私はただ部屋で祈ってますから。
I'll pray just by myself.
家で祈る時にどうぞ御使いを使わせてください。
When I pray in my room, please send the angels.
まあそういうこともたまにあるかもしれませんけども。
It might happen.Sometimes.
それが元々の間ではありません。
But it's not the original plan.
聖霊があなた方の上に下るときあなた方は力を受けます。
When the Holy Spirit comes upon you, then you will receive the power.
そして地の果てまで証人となっていくんです。
And then you will be the witness of Jesus until the ends of the earth.
それが私たちの働きです。
That is our work.
このアナニアという器が必要だったんです。
Well, God needed the Ananias to do.
このアナニアがサウロを解放しました。
Ananias set Saul free.
でもこのアナニア自身もすべて分かってたわけじゃないんですね。
アナニアス didn't know everything.
彼はよく分からなかったんです。
He didn't have a complete picture.
十節でアナニアが祈っていました。
Verse 10, Ananias was praying.
そうするときに、主は言われたんですね。
And then the Lord said,
まっすぐという街路に行き、そこでサウロという人がいるから、その人を探しなさいと言いました。
We go to the street called Straight and then find a man called Saul.
それ聞いたときにアナニア何と思ったでしょうか。
What did he think at the time?
主はあなた知らないんですね。
Lord, you don't know the situation.
私の方がよく知ってますよ。
But I know him.
サウロって悪い人です。
Saul is a bad guy.
もうクリスチャンたちをみんな牢屋に掘り込もうとしてます。
He's sending all the Christians to prison.
なんでその人のために私が行かなきゃいけないんですか。
Why do I have to go for him?
よく分かってなかったんですね。でも状況をよく知ってるのは神様の方なんです。
Actually, the Lord knew the situation better.
彼がアナニアを使わしました。
So the Lord sent Ananias.
ハレルヤ。ですから皆さん、時々神様が送られる場所というのは皆さんが嫌なところです。
So sometimes where the Lord sends you is a place that you don't want to go.
嫌って言ってもそんなにもうむちゃくちゃ嫌じゃないかもしれない。
Maybe that the place that you don't like but not too much.
でもちょっと嫌だなっていうようなところです。
maybe I don't want to go.
でもそこは祝福です。
But that's a place of blessing.
そこに行くときに神様が扉を開いてくださいます。
When you go, the Lord will open the door.
もうすでに神様がそういう人を準備してるんです。
because God prepares those people.
この今札幌中にこのサウロのようにもうすでに主に打たれて目くらにされている人がいると思うんです。
I believe in Sapporo there are many souls who are already blind.
そしてもう神様が心を準備しています。
God is preparing those hearts already.
心で求めています。
And they are seeking.
でもその方が誰かわからないんです。
But we don't know who they are.
イエス・キリストの名前を一度も聞いたことがない人がいます。
They have never heard of the name of Jesus.
たとえ聞いたことがあったとしても他の神々と同じだと思っている人がいます。
Even though they have heard of the name of Jesus, but they may think that it's the same as other idols.
ですから心の中ですごく求めているんだけど、どうしていいかわからない人がこの街にはたくさんいます。
In this city, there are so many people who don't know what to do, even though they have a thirst and hunger for God.
そういう人たちのところに私たちは使わされるんです。
And God sends us to those people.
もうそしてこのサウロにそうだったように神様はすでにその人に語っています。
And God is already speaking.
12節にこう書いてます。
Verse 12.
彼は、つまりサウロは、アナニアっていうものが入ってきて自分の上に手を置くと目が再び見えるようになるのを幻で見たのです。
He saw in the vision that when the Ananias came and put his hand on him, he would start to see.
もう彼の心は十分準備されていました。
His heart was ready.
福音を聞く準備ができていたんです。
His heart was ready to hear the gospel.
そういうのを神様はもう準備しています。
God is already preparing.
もうアナニアは自分が何をすべきかっていうのを詳細に示されていました。
And he was shown by God clearly what he had to do.
いつも必ず詳細まで知らされるかどうかはわからないけども。
We don't know, not every time, maybe not every time.
でもとにかく神様は示します。
God will show us.
ハレルヤ。それが主の計画だからです。
Because that's the plan of God.
そして時にはこのような不釣り合いな出会いをさせます。
And sometimes God leads us to have an encounter in a very strange way.
サウロはクリスチャンを殺そうとしていました。
Saul wanted to kill Christians.
そしてアナニアもそんな人のとこ行くの嫌だと思っていました。
Ananias didn't want to go see Saul.
だけど神様は彼を用いたんです。
But God used Ananias.
それによって大物が救われました。
And then the big guy was saved.
皆さんが伝えるときに、
When we share the gospel,
皆さん大物に出会います。
You will see a really big fish.
別に大物じゃなくてもいいんですけども、
It doesn't have to be big.
励ますために言ってます。
I'm just saying this to encourage you.
ハレルヤ。一人一人が用いられるんです。
Each one of you is going to be used by God.
ハレルヤ。そしてなぜ神様は普通の人を用いるんでしょうか。
Why does God use ordinary people?
8節に戻ります。8章に戻りますけども。
Go back to chapter 8.
このステパノが殺された後で迫害が起こりました。
After Stephen was killed, there was a persecution.
それによって人々はみんな逃げていったし、迫害を避けるために人たち以外はみんなユダヤとサマリアの各地方に散らされていってしまいました。
Except for the apostles, all the people were scattered. And they were escaping.
4節と5節をお読みします。
Verse 4 and 5.
他方散らされた人たちは御言葉を述べ伝えながら巡り歩いた。ピリポはサマリアの町に下っていき、人々にキリストを述べ伝えた。ピリポはサマリアの町に行きました。
Philip went to the town of Samaria.
それまで使徒たちはサマリアの町に入らなかったんですね。
Until that time, apostles never entered Samaria.
なんでサマリアに住んでる人たちっていうのは血筋はユダヤ人の血はあるんですけども、もう根血なんです。
Because Samaritans had a little bit of a Jewish blood, but they were mixed.
この時代の何百年か前の時にアッシリアがやってきて彼らを他の場所に移したことによって血が混ざってしまったんです。
Some hundreds of years agoBefore Assyria came to attack them and then took them away, so their blood is kind of mixed.
ですからユダヤ人といとこみたいなもんなんですけども、でもちょっと習慣が違うんですね。
So it's like they are like the cousins of Jewish, but they had different customs.
ですから当時の人たちは福音というのはユダヤ人のためだけだと思ってたんですね。
So in those days, apostles believed that the gospel is only for the Jewish people.
だから決してサマリアの町に行きませんでした。
So, they never wanted to go to Samaria.
でもピリポは入っていったんですね。
But Philip went there.
なぜ入っていったんでしょうか。
Why?
もしかしたらよく知らなかったんだと思います。
Maybe he didn't know very much.
あまり聖書読んでなかったのかもしれない。
Maybe he didn't know the Bible very much.
知識がなかったと思います。
Maybe he didn't have much knowledge.
人たちがそこには行かないってことは知らなかったんだと思います。
Maybe he didn't know that the apostles would never go there.
でもそこに神の御心があったんですね。
But there was the will of God.
人たちは自分がよく知ってると思っていました。
Apostles believed that they knew very well.
神の御心をよく知ってると思いました。
He thought that he knew very well.
彼らはイエス様と共に歩みました。
They were with Jesus.
イエス様が食事をする時の癖も知ってるんです。
And he knew, they knew that the Jesus had a habit of eating in a special way.
もう自分たちがよく知ってると思っていたんです。
They believed that they knew Jesus very well.
そして神の御心をよく知ってると思いました。
They thought they knew the will of God.
そして神はサマリア人を愛していないと思ってたんです。
They thought that God did not love Samaritans.
まあ愛してるかもしれないけど、まあパンくずをいただくぐらいしかないと思ってたんです。
Maybe a little bit, but not too much.
ですから行きませんでした。
So they would never go to Samaria.
人たちは自分たちの知識ゆえにそこには行かなかったんです。
Because of the knowledge that they had, they never went.
でもこの一見聖書も知らなかったようなピリポは、
But Philip,
そこに入ってきました。
He went there.
そこで大いなるリバイバルが起こったんです。
And there was a great revival.
そして実際神様の御心っていうのは、もう異邦人全体に福音を広げることだったんです。
Actually, the will of God was to extend the gospel to all the Gentiles.
ですから、なぜこの神様はこの普通の人を用いるかと言いますと、
The reason why God uses ordinary people.
とんでもない発想ができるからです。
Because they can do.
普通の人はしないようなことをするからです。
It's a special thing, like extraordinary thing. 牧
師に聞いたら、いやーそんなことはというようなこともしちゃうんですね。
And they can do great things, like if they as a pastor, maybe the pastors might say,
まあ、そういうメッセージするのは私にとってもリスクなんですけども。
And it will be a risk for me too.
なんでもとんでもないことを始められたらどうしようかと思います。
You might start something just out.
でも私はこの人の時代にあったように私もリスクを負います。
But I would be willing to take the risk.
とにかくやりましょう。
Let's do it.
やりましょう。
Let's do it.
隣の人に言ってください。何でもやりましょう。
Tell your neighbor. Let's do it.
そして間違ったら反省しましょう。
If we make mistakes, let's repent.
このクリスチャン一人一人が用いられる時代の本当に大きな利点はこれなんですね。
That is the benefit of the all the Christians.To be used.
私はすべて知ってると皆さん思わないでください。
Please don't think that I know everything.
私は神の声を聞いていろいろ判断するとは思いますけども。
I listen to God's voice and I make judgment
accordingly. でも私たちが知ることができるのはその一部なんです。
But what we can know is just part of it.
半分かもしれません。
Half.
もっと少ないかもしれない。
Less.
ただその中で進んでいくときに神様は道を開いてくださるんです。
But with the little knowledge that we have, we walk and then God will show us and lead us.
ですから私も半分もしかしたらもっと知らないかもしれないっていうそういう考えでいます。
So I myself think that I know just a part of all the God's plan.
だって皆さん神様が扉を開いてくださるんであれば、
If God opens the door.
今までの常識じゃなかったことが起こるんです。
Something that goes beyond our common sense will start to happen.
金粉が降るんですよ。
Gold dust. Gold has fallen.
奇跡が起こります。今までの、
Miracle.
ね、聖書にどこに書いてるんだなんて言わないでください、ね。
Where does this Bible say?
聖書知って、私は聖書知ってるっていう人は、
If you say I know the Bible,
聖書のどこに金粉なんて書いてあるんだ。
And you might say, Where does the Bible say about the gold dust?
そういうことを言い出して、
Then you start saying that.
神様の技を捨ててしまうでしょ。
Then you might just reject the word
of God. でもそうであってはならないんです。
But we should
神様は新しいことをされます。
God does new things.
新しいことをされるから私たちはそこに入っていくんです。
God does new things and we want to be part of it.
ハレルヤ。ですから私たちは一歩踏み出す必要があります。
So we need to take a step out.
約束の地との話を私たちずっとしてきましたけども。
I've been sharing about the promised land.
このエジプトから出るときと約束の地に入るときに共通したことがありました。
When the people came out of Egypt and when they entered the promised land, there was something in common.
それは越えれなかったところを越えていくということです。
That means to go over the place where they could not go over.
エジプトを出るときには、
When they came out of Egypt,
この紅海を分けなければなりませんでした。
They needed to cross the Red Sea.
正確に言うと足の海なんですけども。
So, Sea of the Reed.
なんだ、紅海というのは大きな部分で、彼らが越えたのはそのもうちょっと先のちょっと細くなったところです。
But they crossed was the sea of the reed.
まあ細くなったと言っても何百メートルもありました。 ですから、あの、奇跡がなければ渡れませんでした。
Unless there was a miracle, they would never have crossed the Red Sea.
そしてヨルダン川を渡りました。
And then, the people, when they entered the promised land, they crossed the Jordan River.
彼らがヨルダン川を渡った時はもう、大水、あの、水がたくさんある季節なので、この、普通では絶対渡れなかったんです。
When they crossed the Jordan River, at that time there was so much water, so unless there was a miracle, they would never have crossed the Jordan River.
この2つ共通することがありました。
That was something common.
水を渡るということです。
To cross the waters.
不可能なことを超えていかなければならない
ということです。To go over the impossible.
しかしその渡り方に違いがありました。
But there was a difference of how to cross.
この、出エジプト記はどうだったでしょうか
?In Exodus
14章ですね。
Chapter 14。Exodus 14.
14章においてモーセはどのようにして人々を渡らせたんでしょうか
?How did Moses lead the people?14
章の15節、16節を読みします。
15 and 16 verses.
主はモーセに仰せられた。なぜあなたは私に向かって叫ぶのか。イスラエル人に前進するように言え。あなたはあなたの杖を上げ、あなたの手を海の上に差し伸ばし、海を分けて、イスラエル人が海の真ん中を、乾いた地を進み行くようにせよ。これが神様からの命令だったんです。
That was a order from God.
つまり、モーセが手を上げるときに海が割れます。
When Moses raised his hands,The water was separated.
そして渡ってきなさいと言ったんです。
And then they were to cross the
まあこれだけでも素晴らしい奇跡なんですけども。
It's a great miracle.
でもあのヨルダン川を渡るときはそうではありません。
But when they crossed the Jordan River, it was different.
ヨシア記の
Joshua
3章です。
Chapter
3章の15節。
Verse
15. 15節16節です。
15 and 16.
箱を担ぐ者がヨルダン川まで来て、箱を担ぐ祭司たちの足が水際に浸った時に、ヨルダン川は彼らの間中岸いっぱいに溢れるのだが、上から流れ下る水は突っ立って遥か彼方のツァレタンのそばにある町のアダムのところまで堰をなし立ち、アラバの海すなわち潮の海の方に流れ下る水は完全に堰止められた。民はエリコに面するところを渡った。アレルヤ。この約束の地に入る時にはちょっと状況が違いました。
When they entered the promised land, the situation was different.
あの、川はもう大水で溢れていたんです。
The river was overflowing, was filled with water.
彼らがしなかったこと、しなければならなかったことは、
What they needed to do,
信仰を持って、
by faith,
その流れている川の中に、足を踏み入れなければならなかったんです。
They needed to put their step in the water that was flowing by faith.
それまで何の印もありませんでした。
Until that moment, there was no sign.
出エジプトの場合は、海が割れてから行きました。
In Exodus, after the water was separated, they started to walk on the land.
海が割れる奇跡なんですから、もう神様が働いているのよくわかります。
The sea was open, so they could see the work of God very clearly.
だから入っていったんです。
That's why they were able to enter.
でもヨルダン川は違います。
But the Jordan River was different.
ヨルダン川を渡るにはまず一歩踏み出せねばならなかったんです。
When they crossed the Jordan River, they had to put their foot inside the water.
その時初めて川が堰止められたんです。
When they put the foot inside, at that time,The water was open.
つまり私たちの行動が必要だということです。
So that means our action is necessary.
たとえ目に見える状況は変わってないように見えても、
Even though you see the situation in front of your eyes is the same.
一歩踏み出せねばならないということです。
You need to take the step forward.
私たちが踏み出すまで神様は働かないということなんです。
Until we take the step forward, God will not do the miracle.
なぜなら私たちはもうそういう段階に入っていってるんです。
Because we are entering that Dimension.
扉が開かれているのを見たら入っていこうという段階ではありません。
It's not the moment to wait until the door is open by itself.
なんか開かれないように見えるかもしれないけども、でも入ってみようということです。
When you see it, it's the same, but you try to open it by yourself, then you enter.
それにはリスクが伴います。
And that takes risks.
当時のヨルダン川というのはもう水が溢れてたと書いてあります。
At that time, the Jordan River was filled with waters.
つまり一歩踏み出した途端に、もし水が分かれなければ、
when you put your foot inside, if the water didn't part,
川の流れで、あー
You might have drowned immediately.
皆さん、川、流されたことありますか?
Have you ever been in the river?
あのね、あの、
like that?
流れちょっと入った、あの、例えばね、支笏湖にあるビフエ川、
真ん中に。Near the 支笏湖 lake, there is a ビフエ river.
この、膝の下の深さであったとしても。
Even if the depth is below the knees.
あの、気をつけて渡らないと。
Unless you,
もう流されてしまいます。
Unless you are very careful to cross the river, you will be taken
まして川岸まで溢れるんであれば、
But if the waters are filling to the top of the bank,
もう水が分かれなければもう流されていってしまうんです。
Unless the water parted, you would have drowned.
でもイスラエルの民はそのリスクを負いました。
Right、But the people of Israel took that risk.
でその結果この
As a result,
川が分かれたんです。
The river water was parted.
皆さん、
Hallelujah.
あの励まされてるでしょうか。
Are you encouraged?
それをやってみたいでしょうか
You want to do it?
やるときに扉が開かれます。
But when you do it, the door will be open.
神様は印をくださってます。
God is giving us signs.
皆さん、日本ハムファイターズが優勝したっていうのは単に、あの、ね、単なる出来事じゃないんですよ。
日本ハムファイターズ didn't just win.
あの、まあ、あまり話を大きく言うつもりないですけども。
I don't wanna exaggerate too much, but
天で起こってる何かに変化が起こったことのほんの一端なんです。
What is happening in the heavenlies is reflected on the earth, and this is just part of it.
例えば10年前、いや、あるいは、例えば5年前でも北海道で野球の話聞きましたか
?5 years ago, 10 years ago, have you ever heard about baseball team in Hokkaido?
あの、甲子園は出ても1回戦で負ける。それが常識でした。
In the high school baseball tournament, they attend, they do it just the first games,They come back.
それを裏付ける十分な理由もあるんですね。解説者は言うんですね。
The commentator says,
北海道は冬の間野球の練習ができない。
In Hokkaido, they cannot practice baseball in the winter time.
だから負ける。
So, they lose.
北海道の人は暑さに弱い。
The people in Hokkaido are very weak in the heat.
だから特に夏の甲子園では絶対に負ける。
Especially in summer, in the high school tournaments in 甲子園 in Osaka, it's too hot, so they lose.
それを聞いて皆さんどう思うでしょうか
Yeah, what do you think?
ああ、なるほど。
Yeah, yes, that's true, exactly.
ああ、そうそう。なんかもうね、頭の知識としてね。
It's a knowledge.
もう誰かと話するときにも、そうそう、甲子園弱いんですよ。
Yes, that's right.
なぜならね、あの暑さに弱い。
Because they're weak in heat.
冬の間、あの練習できないから。
In the wintertime, no practice, no practice.
でもそれが誰が言ったんですか
Who said it? Who said it?
それは神が言った言葉ではありません。
Well, God didn't say it.
別にあの、野球で勝ったらどうこう言うつもりないですけど、
I'm not going to spiritualize.
あの、私たちが、あの、
this, baseball thing.
古い習慣抜けてるように、そういう印を見せてるんで。
But God is showing the little bit of the sign to help us to come out of the old ways of thinking.
で、まあ、ある人は言うかもしれません。
Somebody might say,
まあ、高校野球なら勝つかもしれないけど。
Well, maybe high school baseball games.
プロ野球は違う。
But the professional baseball games is another thing.
だってあの札幌にそういう野球チームなかったんですよ。
Well, we didn't have any professional baseball team in Hokkaido
みんな
to begin with.
何巨人を応援してましたか
？Yes, we were the Giants fans.
あのなぜ巨人を応援してたんでしょうか
？Why?
なぜ日本日ハムを応援してなかったんでしょうか
？Why not 日本ハム？
巨人強そうだからじゃないでしょうか
？Because Giants look strong.
まああの本拠地東京だし。
And their base is in Tokyo.
まああの北海道一応札幌まあほとんど標準語喋ってるつもりでいるし。
And the people in Hokkaido think they're speaking standard
Japanese. まあ阪神を応援するよりは巨人の方がいいみたいな。
They prefer Giants to 阪神。
でも所詮あのよその球団でした。
But it's just another baseball team.
でそこであの何年前3年前ですか日ハムが札幌にやってきました。
And three years ago, 日本ハムファイターズ came to 札幌。
なある人は喜びましたけども。
Some people rejoice.
やっぱりある人にとってはやっぱりよそ者なんですね。
And other people say, well, this is from other place.
なんで日ハムなんだ。
Why 日本ハム came to 北海道。
もうちょっと強いチームに来てほしかった。
So、why not a stronger team?
で、ある人はなんかね、やっぱり、アイデンティティ欲しいから、やっぱり、それでも日ハムを愛するぞって頑張って愛してました。
Some people decide, yes, this is going to be our team, so I'm gonna support this team.
でもある人はやっぱり俺は巨人ファンだ。
So other people say,
巨人は強い、長いものに、また分かるよ。と言ってた人も今では
But all these people now,
もうテレビの前で、
in front of the TV,
イエーイ日ハムイエーイ
They're supporting 日ハム fighters.
なぜならそれはこの北海道地元のやつだからです。
Because this is a Hokkaido team.
日ハムを愛するのは皆さん精神的なんですよ。
Those who love 日ハムファイターズ are biblical.
自分で惹かれた行った町のために祈りなさいと書いてます。
Because the Bible says you have to pray for the prosperity of the city.Where you are brought to.
ですからこの部屋には外国人もいるし、
Here.
札幌以外の人もいますけども。
We have foreigners and we have people from other parts of Japan.
だけど、まあ、日ハムを愛するっていうのは、それはいいことです。
But to support this team is okay. That's good.
でもただそれだけじゃないんですね。
Not only that.
監督クリスチャンなんですね。
The coach is Christian.
ハレルヤ。
ハレルヤ。
つまり私たちは十分なもう宝が与えられてるん
です。We have received enough treasures here.
で、彼自身がトラクト作って伝道してるんですよ。
He himself made Tracts.
なんか誰か言ってました。宣教師よりも宣教師らしいっていう。
He is more missionary than other missionaries.
アレルヤ。まあでも、そういう目に見える祝福っていうのは本当に天で起こっていることの一端の表れにすぎません。
All these visible blessings are just a reflection of what is happening in heavenlies.
ですから私たちはこれだけいろんな印を見てるんですから。
We are seeing all these signs now.
ですから私たちはさらに入っていく必要があります。
We need to enter the promised land now.
なぜなら、それが私たちに与えられている使命だからです。
Because that's a mission for us.
時代が違います。
Now we are in a different time.
新しくされてます。
We are being renewed.
では立ち上がりましょう。
Let's stand up.
ハレルヤ。じゃあ祈りましょう。
Let's pray.
私たちがこのヨルダン川を本当に渡るときに一歩踏み出すことができたように、私たちの信仰生活の中でそれらをしていくことができるように。
Just like the people of Israel crossed the Jordan River, Lord, help us to do it in our daily lives.
リスクを本当にによってやめるんではなくて踏み出すことができるように。
Help us to take step out in without fearing the risks.
ハレルヤ主を感謝いたします。
Thank you, Lord.
ここに集う一人一人を感謝いたします。
Thank you, God, for each person here.
またここにいなくても、カセットやインターネットを通じて聞いているすべての人のために祈ります。
I pray for even those who are listening to the cassettes or the internet messages.
新しい段階にふさわしい歩みができますように。
Help us to walk worthy of the new time.
あなたの素晴らしい力を注いでください。
Pour your wonderful power upon us, God.
私たちの目を開いてください。
Open our eyes.
これだけ神様が印を持って私たちを祝福してくださってるんですから。たとえまだ扉が開かれてないように見えたとしても、そこに入っていくことができますように。
Help us to enter through those doors.
そしてその時にあなたが印不思議を行ってくださいます。
And at that time, you will do the mighty wonders and signs.
なぜなら主はあなたの約束があるからです。
Because there is a promise.
御言葉に伴う印を持って御言葉が確かなものとされたとあります。
And you will make sure that your gospel is true by signs and wonders.
ですから私たちが歩むときにそれらを確かなものとしてください。
Lord, help us to confirm those.
ハレルヤ主を感謝いたします。
Thank you, God.
イエス様の名によってお祈りいたします。
In the name of Jesus.
アーメン。
アーメン。
アーメン。皆さん福音を伝えるときに祈ってください。
When you share the gospel, please pray.
もちろん、まず伝える前に祈るっていうのももちろんありますけども。
Before the sharing the gospel, we pray.
その人の前で手を置いて祈ってください。
And for that person, please pray for those people.
病気の人には病気の癒しのために祈ってください。
And pray for the healing of the sick.
皆さんは印不思議を見るでしょう。
And you will start to see the signs and wonders.
先週日曜日の午後にマタイ先生の伝道の集会があったんですけども。
Last Sunday afternoon, there was the meeting with Matthew Kulvila.
普通癒しの集会というのは賛美の後メッセージして、そして癒しのために祈りますよね。
Usually in that kind of outreach, the message is first and then prayer.
でも彼はそうしませんでした。
But he didn't do that.
最初に癒しのために祈ったんで。
He prayed for the healing first.
そしてこう言いました。
And then he said,
もし癒される人がいないなら私はメッセージはしない。
If nobody gets healed,And until I see Jesus working, I will not share the gospel.
神がここに働くおられるっていう印がないんであれば、メッセージしても意味じゃない、ないじゃないかっていう、そういう感じです。
It's no use if we don't see God work among us.
そういう信仰が必要です。
We need that faith.
昔そういう信仰で言っても、もしかしたら笑い物になったかもしれません。
Maybe before, when we had that kind of faith, then we were laughed at.
しかし今は違います。
Now is different.
神様が新しい扉を開かれているからです。
God is opening the new
door. もう福音伝える時に何を語ろうか心配する必要はありません。
And when we share the gospel, we don't have to worry about what to say.
祈ってください。
Pray.
そしてもう宣言してください。
I declare.
そしてそうするときに神様がそれを確かとされます。
And when we do that, God will confirm
His word. アメンでしょうか。
アメン。
アメン。主に拍手を捧げましょう。
Give a clap to the Lord.